ようございます。ありがとうございます。
聖書の拝読を、いたします。使徒の、6章の1節からの説ジョエルさんちょっと忘れちゃいましたね人の礼に慣れてます使徒の6章の1節から7節までを拝読させていただきます。 So I'm going to read from Acts 6 1 through 8 1 through 7 in Japanese。 その頃弟子の数が増えてきて、ギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは日々の分配のことで仲間のねもめたちが軽んじられていたからである。そこで12人は弟子をすべて呼び集めていった。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。一同はこの提案に賛成し、信仰と聖霊に満ちている人ステファノと、他にフィリポ、プロコロ、ニカロル、ティモン、パルメナ、アンティオキア出身の回収者ニコラオを選んで人たちの前に立たせた。人たちは祈って彼らの上に手を置いた。こうして神の言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、祭司も大勢この信仰に入った。今日はですね、この使徒の原稿録の6章のところから問題は成長のチャンスと題して説教させていただきます。お手元に、今日はアウトライン言ってますでしょうかね、これに沿って、説教させていただきます。空欄があるところあるかと思いますので、前にですね赤い位置で、アンダーラインのある箇所が出ましたら埋めていかれてください。特に重要と思われる箇所をあえて抜いてますので、ぜひ書き込んでいただければなというふうに思います。使徒の原稿録を、4月から見てきました。今日で6章に入るわけですけれども、教会が、徐々にこの成長してくるわけですね、そして教会が、成長するにつれて、さまざまな問題も生じてきました。使徒の5章の、アナニアとサフィラの、出来事もそうでしたね。そして今日の箇所の6章の1節によると、信者の数が増えていってですね、そして増えるにつれてこの配給に関しての問題が発生したというふうに記されています。エルサレムの教会は教会員の方々でですね、この捧げた捧げ物の中から身寄りのないヤモメたちの食事の世話配給をしていたんだ。しかしこのギリシャ語を話すユダヤ人たちとヘブライ語を話すユダヤ人たちとの間で問題が起こるわけなんですね。この初代教会エルサレムの教会も我々水戸キリストの教会と同じようにこれバイリンガルの教会だったっていうんです。言葉や文化が違うとですね、この普段起こらないような勘違いですとかですね、あるいは摩擦が起きることがありますね。わざとしたわけじゃない、あるいは悪意でしたわけじゃないんだけれども、こう勘違いされてしまったり、あるいは、誤解が生じてしまったり、あるいは摩擦が生じてしまうことがある、あるいはこの人数がですね、教会の数が増えるに従って、そういう行き届かない、そういうこともあったでしょう。この両者の間でですね、やもめに対する配給のことについて、この問題が生じたということなんです。このようにこの同じクリスチャンでありながらも、この言葉も違う、文化も違う、そういう人たちが一緒にこの教会生活をしていく中で、さまざまな行き違いや問題が、起こっていた。そして人たちは、その対応に追われて日々が暴殺されていたというふうに言うんです。そして、そのことのゆえに、人たちの費やす時間やこのエネルギーがですね、本来の務めのためにこの用いることができないような状況に陥っていたということなんです。 考えてみるとですね、聖霊によって始まった教会ですね。聖霊によって始まった教会、そして聖霊によって導かれていった教会なんです。それにもかかわらず、その教会にも問題があった。しかし私たちが注意したいのはですね、聖書はこのような状況を決してマイナスには捉えていない、マイナスの要素としては捉えていないということです。問題は確かにあったわけなんですけれども、問題にぶつかった時に聖霊によってどういうふうに問題を解決していったのか、それを著者のルカは我々に知ってほしかったんだ。そのことを今日抑えたいと思うんですね。ちょっと英語で、So, we are looking at Acts from April, and we see the growing movement in Acts. As many join this growing movement, actually various problems started to happen. In Acts 5, Ananias and Sapphira's incident was one of them. And today in Acts 6:1, verse 1 says that a crisis happened as the number of disciples was increasing. A problem happened over feeding of the widows. So Jerusalem church distributed food for the widows from the contribution of the members. Then the conflict happened between the Greek-speaking Hebrews, Greek-speaking Jews, and Hebrew-speaking Jews. So as you see, the Jerusalem church, the early church, was a bilingual church, like our Little Church of Christ. And as you may have experienced, when languages and customs are different, sometimes misunderstanding or tension could happen easily. And here we see a conflict happened among these two different groups concerning the feeding of the widows. And the apostles were busy taking care of those issues every day. In the early days, apostles were able to easily care for everybody in the congregation. But as many joined the growing movement, it was inevitable that some people would fall through the cracks. And because of that, the apostles' time and energy were not able to spend for their primary mission. And this was a church started by the Holy Spirit and was led by the Holy Spirit. But still, this church had a problem. But I want to pay attention to the fact that the Bible is not necessarily seeing this situation as a minus, negative. And the author, Luke, wanted us to see how the church tackles the problem by the power of the Holy Spirit. That's what we are seeing today. サタンがですね、よく使う3つの手口がありますね。それが、この迫害、あるいは罪、そして分裂ですね。Satan often uses three things to attack us. That is, persecution, sin, and division. Pointing fingers at each other. ルカによる福音書の10章の17節、ちょっと開いてみましょう。Let's open the book of Luke 11:17.ルカの11章の17節、イエス様が彼の心を見抜いて言われたと書いてますけれども、17節だけお読みしますね。内輪で争えばどんな国でも荒れ果て、家は重なり合って倒れてしまう。内輪で争えばどんな国でも荒れ果て、家は重なり合って倒れてしまうというふうに言われました。 So Jesus saidAny kingdom divided against itself will be ruined, and a house divided against itself will fall. 問題をですね、その問題以上に大きくしてしまうというのは非常に簡単なことですね。なんだこの教会、愛のない教会じゃないか、出来損ないの人ばっかり集まって、 こんな教会やめる、出ていくっていう選択もできるわけですが、こんな奴がリーダーやってる教会リーダーじゃないべきじゃない、ないかとかね、まあ、いろんな、選択がありますね。分けた方がいいんじゃないのか、そういう選択もできるわけですが、人たちはそれを選ばなかったということなんですね。人たちはその選択を選ばなかった、問題として対処していった、そういう教会から私たちは学ぶことができるんだと思います。It is easy to make a problem bigger than the problem itself. You know? We may say that, what is this church? What an unloving church. Or what this church I'm leaving? Or he should not be a leader in this church. Or we should divide the church. We should separate the church.But actually, the apostles didn't choose from these options. So we can learn, we need to learn from this church who took care of the problem as a problem. How they tackled the problem, we can learn from this church. 我々このクリスチャンになったわけなんですけれども、クリスチャンになったからといってですね、その誰もこの天国に行くまでは完全な人はいないわけなんですね。我々教会は不完全な人々の集まりなわけなんです。だからこそ教会に来てるわけですけれども、教会は不完全な人たちの集まりである。そして我々はこの神様の完全に向かって、イエス様の形にまで達するまでですね、それに向かって努力している場でもありますね。つまりクリスチャンというのはバプテスマを受けて終わり、完了形っていうことではなくって、これでも現在進行形っていうんでしょうかね、現在進行形である。であるならば、ある意味この教会に問題が生じるのはある意味で当たり前なんですね。 There is no Christian who are perfect until we go to heaven. So the church is an assembly of humans who are imperfectChristians, so we are making efforts to be more like Christ, and we are aiming toward God's holiness. So we can say that Christians are not perfect tense, but rather present progressive tense. If you understand what I'm saying. So sure, there are problems in church, isn't it?こういう話を聞いたことがあるんですね。ちょっとなんかこう痛い話なんですけれども、ある人がですね、問題のない教会を探していたって言いました。問題のない教会を探していた、完璧な完全な教会を探していたんですね。そして、ついに見つけるんです。完璧な教会だ、もう大喜びですね。そしてその教会に飛び込んでいたわけですけれども、完全な教会にその人が入った途端に、その教会が完全な教会じゃなくなっちゃったという僕が話したんですけどね、まあ、笑い話でもありちょっと痛い話なんですけど、So there's a story like this. There was a person who was looking for a perfect church, perfect church, a problem-free church. And he was looking for a perfect church, and then he finally found a perfect church, problem-free church.And then, as soon as he entered that church, that church became a church with a program. コリントの教会という教会が、聖書の中に出てきますね。大きい教会でした。たくさんのこの賜物を持っている人たちで溢れていたというふうに言いますね。たくさんの神様の恵みが溢れていた。けれども、この高慢さですね。高慢さ、あるいは自己中心的なこの未熟さのゆえに、たくさんの問題、あるいは分裂騒ぎまで起こっていたというふうに記されています。はい、もしですね、この家庭にですね、この子どもたちがたくさんいてね、しかもこの小さい子どもたちがこのたくさんいるときですね、お父さんお母さんですね、もう家庭の中の問題をこの処理して交通整理するために一生懸命エネルギーも時間も使わなければいけないわけですね。 もう外に向かって何やろうなんていう、もう気力もエネルギーも残ってない。子供が小さくてですね、もうたくさんいると子供のお世話面倒するのにもう忙しくてですね、外に向かって何かしようなんていう余裕はもう全然残ってないわけです。教会も、似ているところがあるんではないでしょうか。語弊のないように申し上げますが、教会の中にですね、この自己中心的な人、あるいは信仰の未熟な人が多いとですね、そこで生じる問題のためにいつも時間あるいは労力が費やされます。そして本来教会の与えられている本来の務めですね、使命が果たせなくなってしまうということが起こり得るわけですね。その使命っていうのは全世界に出ていって、全ての作られた人々に福音を述べ伝えなさいっていう、そういう本来の教会の使命です。まさにコリントの教会というのはこういう状態だったんですね。いつも教会の中が起こる問題だらけで、彼らは外に向かっていくことができなかった。ですからパウロは一人一人が自分自身の幼児性っていうんでしょうかね、この自己中心的な、そういう未熟さから抜け出て、そしてそこから成長に向かって、進んでいってほしいというふうに願っているわけです。大切なのはですね、この問題が起こった時にそのような問題に対してそれをどういうふうにして乗り越えていくのか、あるいは我々がこのどのような教会、共同体になりたいのか、そのために我々はしっかりとやっているんだろうか。私たちは一人一人が本当に神様に取り扱われて霊的に健全な歩みをしているんだろうか。大切なのはその問題があった時にですね、その問題をどういうふうに改善して、それを通してですね、そのプロセスの中でさらに私たちが一人一人がさらに成熟したもの、成熟した教会へと導いていただくことだと思います。 So there is a Corinthian church in the Bible. There's a big church and with lots of gifted people, lots of talented people. The church was blessed. However, that church had many arrogant members that's why they are having many problems and divisions. Imagine that you have lots of kids in your family, and even more if we have lots of small kids. The father and mother need to spend their time and energy to resolve the problems at home, and they have no time and energy left to do anything outside. And if we are if our kids are small and many, they are too busy to take, just taking care of kids and no energy left for doing outside. Is the church similar to that? I don't want you to misread me, but if there are many immature members and childish members in the church, we always have to spend our time and energy to resolve the problems. Then we cannot do our primary mission given to the church, that is, go into the world and preach the good news to all creation, as Jesus said. So the Corinthian church was like that. The church was filled with problems, and they were not able to go out to preach the world. So Paul was telling them to get out of their own immaturity and set out to the growth and maturity. So the important thing is how we overcome the problems, right?From the open, what kind of community we want to be? Are we really molded by God and walking spiritually and a healthy way? So the important thing is to improve the issues, and through that process, we are led to be more mature person or more mature church.では具体的にですね、この使徒たちがどういうふうにこの問題を乗り越えていったのか、問題を解決していったのかというポイントを見ていきたいなと思います。 So the next to see how the apostles solved the issue completely、まず第一にですね、ポイントの方にも書いてありますけれども、使徒たちは自分たちの限界を知っていたということです。使徒たちは自分たちの限界を知っていた、彼らは使徒の6章の ところ2節ですね。2節でこういうふうに言いました。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。教会が大きくなるにつれてですね、人たちはこの日々福音宣教にどんどんどんどん忙しくなっていくわけです。ですから、徐々にですね、教会における、実際的な運営ですとか、あるいは生じてくる問題に関与する余裕がなくなってきてしまった。そしてその仕事に、追われてしまうがゆえにですね、人たちが本来果たさなければいけないこの使命、教会の使命、それは神の言葉の奉仕ですね。それを後回しにして、そしてその奉仕がなおざらになるんであれば、教会にとっても不幸なことになってしまう。人たちにまず求められるこの何よりの奉仕は、この祈りと御言葉の奉仕である。神への礼拝と御言葉の宣教こそ、教会の務めと使命であって、人たちはそのために働かなければならなかった。彼らはあらゆる問題を排除してその働きに専念すべきだったということですね。教会が小さいうちはできたかもしれない。でも教会が大きくなるにつれてできなくなる。だからこそ助けが必要なんですね。こういう言葉聞いたことあるでしょうか。燃え尽き症候群、バーンアウトっていうのもありますけどもね。神のため、人のためっていうことで一生懸命働いて、ブレーキ踏まずにどんどんアクセルだけ踏んでいくと、スカラカンになっちゃって、ガス欠になってバーンアウト、燃え尽きてしまう、まあ、牧師病と呼ばれることかもしれませんが、こういう言葉があります。こういうことを聞いたことがありますね。牧師というのはジャムのようなものだ。牧師というのはジャムのようなものだ。どういうんでしょうかね。ジャムっていうのはパンに適当な量を使って食べると美味しいわけですけれども、このパンが大きくてジャムを平べったく塗っていくと味がなくなっちゃいますね。同じように牧師もこのちゃんと時間取って言葉を用意して説教準備して洗ってれば深みの出てくるわけなんですけれども、もう極めて高くですね、いろんな仕事で伸ばしてしまうと、もうこうね、ジャムと同じように平べったく薄くなって全然味が分からなくなってしまうっていう、そういう例えです。人たちはそれをストップしたんだということです。で、どうかそうではないんですけれども、教会がですね、もし宣教の情熱に無頓着になってしまうならば、牧師にあらゆる雑事を任せてですね、日常の世話係にしていくこともできるわけです。しかし教会が全てを挙げてこの福音宣教ですね、神の御言葉の奉仕に仕えていく、そういうことであるならば、この一人一人がですね、それぞれ立てられて、そして主に仕えていく、そしてそれによって主の体が立て上げられていくはずなんです。 The first point how they tackle the problem is the apostles knew their limitationTheir own limitation. The apostles understood that God had called them to the ministry of the word and the prayer. That's why they refused to personally get involved in feeding the widows. In every congregation, 100 and thousands of pressures pull us away from our core concerns. And in God's work, we must constantly build everything upon the word of God.And prayer. When we forget that, the entire church suffers. The main thing is to keep the main thing. So the apostles couldn't do their work and feed the widows too. The same is true in every church today. No minister can do it all. And that's why they need helpers.And it is tempting to say to the leadership, do a little of everything. Then that leads to spiritual disaster. And have you heard of this word, burnout syndrome, right? And ministers, because they love people, they love God, they just run and run to serve people, and then suddenly they break down and burn out. That could happen.And I've heard about this story. Ministers are like jam.
it is delicious when it is used with the appropriate amount. Jam is used with the appropriate amount. But when the bread becomes bigger and bigger, the jam needs to be spread. Then there's no more taste. So if we don't care about our mission, we can let ministers do a little of everything. Then they end up doing a whole lot of nothing. But if church wants to do their best to build upon the Word of God, the spiritual leaders devote themselves to the study and teaching of the Word to the congregation, and nothing must be allowed to take this place as this central priority.
2番目のポイントですね、人たちは、この問題を解決するためにこの7人の、人たちを選ぶように命じるわけです。
The next, the apostles order to choose seven men to solve the problem.
昨日も負けちゃいましたけどもね、カメルーン勝った時反撃しましたね。カメルーンにも勝っちゃったわけですけれども、彼らがしたことっていうのはこの分裂ではないですね。いろいろ理解は合わなかったかもしれないんですけども、それでも同じ方向向かってやっていこう、分担を図ったわけですね。こう分担、それぞれの一人一人が分担された役割をベストを尽くしてやっていくときに勝利まで導かれたわけです、分担ではなくて、分裂ではなくて分担なんだ。そして一致を保って分担することであるということが言えると思います。
So instead of divisionthey chose a commitment to delegation and empowerment. Verse 3, they said, we will turn this responsibility over to them. So that's delegation. So keep unity and begin with congregational involvement. And they said, brothers, choose seven men from among you. So there's more involvement from a congregation.
一人で全部行うことっていうのは神様の御旨ではないんですね。そういうふうには神様は教会を作らなかった。どんなにこの一人一人が良いものを持っていたとしても、それをお互いに協力して働いていく必要があるということですね。お時間があればここでローマの12章の3節から8節までをちょっと読んでみてください。
So God never intended that one man or one group of men and women to do everything in the local church. And we cannot do it all. And God never intended the church to work that way.And if we have a spare time, please read Romans 12:3-8 and see what it says about the variety of spiritual gifts in the body of Christ.
3つ目のポイントです。問題があるということは実は出番を見つけることなんだということが言えるかと思います。問題があるときには実は出番があるんだ。
ファリサイ人という人たちが出てきますけれども、マタイの23章の、3節から4節までにこういう言葉がありますね。ファリサイ人は、これ問題があった時にどういう態度を取ったのか、3節の中ばかりきます。しかし彼らの行いは見習ってはならない。言うだけで実行しないからである。彼らは背負いきれない重荷をまとめ人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしない。人たちはですね、こういうふうには、取らなかったんですね。この使徒の先ほどの6章ですけれども、使徒のたちの教会でしたことっていうのはですね、この問題を提示した人たちの中からやる人たちが選ばれたっていうことなんです。問題を提示した人たちがやることになったっていうことなんですね。言い出しっぺがやるっていうのは教会の大原則ですね。言い出しっぺがやるんだ、やれって言ってこう人の肩に指一本触れずに乗せるんじゃなくて、その人自身がやることになる。そこで出番なんだということです。ですがここで言えるのは、この我々のこの理想というものがあって現実があるわけですけれども、その間に、実は自分の役割があるんだ。理想と現実との間に自分の役割が与えられているんだ。そして教会というのはチームワークなんだっていうことだと思います。そして私たちがこのできることをやっていくときに、神様が私たちのことを成長させてくださるんだと思いますね。 So when you find a problem, that's where you come in. That's where you come in. And that can be a chance for you to do something for. There are Pharisees in the Bible, and according to Matthew 23:3-4, it says, they carry up heavy loads and put them on men's shoulders, but they themselves are not willing to lift a finger to move them. Not learning from Pharisees, but in Acts, the congregation did this. Congregation chose men from within the Greek-speaking section of the church. I mean, the people who raised the issue were assigned to be in the ministry. The people who raised the issue, the problem, became assigned to be in the ministry. So the one who brings an issue up shall be the one who does it. That's the principle of the church. So between ideal and reality, we have our roles. What we can do, you know. And church work is a teamwork. When we do what we can do, God let us grow. That's what we do. そして、次のポイントですね、私たちそうですね、この何よりも、刃物を使うことは素晴らしいことなんですけれども、それよりも大切なのがこの愛っていうことですね。愛がなければ、全ての働きを知っての虚しい、何も意味がない、神様前にも数えられることがないっていうことですけれども、エフェソの4章の11節から16節まで、So we need love more than anything, more than using talents. Love is the thing that remains before God. If we have time, please open Ephesians 4:11 through 16 and read through. 特にこのエペソの4章の16節のところでしょうかね。一番最後のところですけれども、この教会がどういうふうに作り上げられていくのかということですけども、各々の部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げていくのですというふうに書かれています。愛によって作り上げられていくんだ、愛によってキリストの体が立て上げられていくんだということですね。ですので教会に問題が生じるときっていうのは、私たちの愛あるいは信仰が、その進化がですね、問われているときであるということが言えるのではないでしょうか。真の成長というのは、この心の成長であるということが言えるのではないかと思います。心の成長というのは、問題が来たときに進化が問われるということですね。我々愛がなければ、教会の成長はありえませんね。一致がなければ成長ができないわけです。愛の一致によって教会は成長するんだということが言えるかと思います。ちょっと英語で話しますので、もしよろしければヨハネの13章17章のところを見てみてください。 So when we have a problem in this church, our love and faith are tested, put to the test. So the true growth is, I think we can say that the true growth is the growth of our heart. When if there is no love, there is no growth. Without unity, there cannot be a growth.So by unity with love, the church can grow. If we have time, please open John 13, 35 and 17, 21 and 23. さて、使徒の6章に戻りますけれども、ここで選ばれた人たちはですね、通常この羊っていうふうに呼ばれていますね。羊っていうふうに呼ばれています。羊なんていうとね、どんなイメージが湧きますか。羊、前ね、子供たちに羊っていうねことを言ったらね、羊って何って言ってたんですよ。羊飼いってありますけどね、羊飼いってね、長老羊飼いって何っていうふうに言われましたけども、あるいはこんなイメージもあるかもしれませんね。セバスチャン的なこういうイメージね。これも当たらずしも遠からずかもしれないですけれどもね、このイメージは。もちろんこの世で言われているところの役員とは違うわけですけれども、 ちょっと英語で言いますね。 So most commentaries、say that the first deacons were elected in this Acts 6、and if I say deacons, what kind of image do you have? And、my kids, I asked this question, what is 羊? And they said 羊? 羊、羊Or maybe the image, that kind of Sebastian, you know, that kind of image. ここでですね、この奉仕っていうふうに訳されている言葉があるんですけれども、ギリシャ語ではですね、このディアコニアっていう言葉なんですね。接待とかもてなしとか、奉仕とか使えるっていう意味があります。ですので、人たちはですね、使える人たちを集めたんだということが言われるかと思います。使える人たちを集めたんだ、もっと言うならば、すでに使えていた人たちを集めたんだということですね。そういう人たちが認められて、選ばれた、そういうこと羊、はこの奉仕者たちだったということなんです。So the Greek word for deacon means servant, servant, somebody who is ready to help, ready to serve. The word diaconia means serviceMinistry, provision, or contribution. So the apostles gathered those who are servants, or those who are ready to serve. Rather, they were those who have been already serving, already serving. These people are recognized by that and are selected. そしてその人たちはですね、この霊と知恵に満ちた評判の良い人だったっていう言葉が、書かれていますね。五節です。あるいは、3節ですね。霊と知恵とに満ちた評判の良い人たちを選びなさい。霊に満ちた人っていうのはどういうことでしょうね。霊に満ちた人、聖霊に満たされた人、聖霊に委ねた人、聖霊に世に頼む人ということが言えるかと思うんですが、神様に委ねた人ですね。そしてそのようなこのうちに聖霊が実を結んでいく、そのような実というのは誰の実からも見て明らかになっていった、そして評判として現れる人たちだったということなんです。でもちょっと考えてみるとですね、この不思議に思いませんか。やもめの食事の廃棄をする、そういう人たちを選んだわけなんですけれども、そういう人たちに対してこの聖霊と知恵に満たされた評判の良い人っていう高い基準が設けられているのを皆さん不思議に思いませんでした。なぜ人たちはこのように高い基準をですね、このような高い基準を設けたんでしょうか。それはですね、このヤモメへの、食事の配給っていうことが単なる食べ物の問題ではなくって、問題だけではなくって、その背後にこの教会の一致、教会の一致っていうこの霊的な問題もあったからなんですね。そういう霊的なサイドがあった。教会の奉仕っていうのは、それが好きだからやる、上手にできるからやるというものではないんですね。まあ、そういう部分もあるわけですけれども、それだけではない。どのような奉仕もこのキリストの体を立て上げていくためのものである。キリストの体を立て上げていくために奉仕をするんだ、そのために奉仕を行うんだ。その奉仕の、この目的を忘れてしまうならば、その奉仕や活動が神のものではなく、神のためのものではなくなって、自己実現とか、自己満足のためのもので終わってしまうということなんですね。ですので、キリストの体を立て上げるということですけれども、キリストのこの霊的な体を立て上げるというような奉仕は、霊的な力なしにはできるものではないんですね。でないと必ず高慢さが入っています。必ず高慢さ、あるいは、自分中心になってしまって、そしていつの日かふいっていうことでね、全部投げ出してしまう、放り出してしまうっていうことにもなりかねないんです。なぜならば、この聖霊の働きなしには単なる人間の働きに終わってしまうからなんですね。聖霊の働きなしには奉仕は単なる人間の技で終わってしまうからです。それがどんなにうまくいったとしても、あるいは人に褒められても、キリストの体が立て上げられていくことには全然つながらない。 人たちが食べ物の配給のことについても、精霊の働きに委ねる人たちを選んだというのには、そういう理由があったんです。
So these people were known to be full of the spirit and wisdom, that says. But don't you feel odd how high that standard was to just help a feeding of widows? They chose this kind of high standard.I cried, tell you. Why did the apostle set such a high standard? Because the issue of the feeding of the widow was not just simply an issue of food, but there was a spiritual side. That's the unity of the church and building the church of Christ, body of Christ behind the issue. So the ministry of the church is not what you do because you like it, but because you can do it.But there are, of course, that's a part of it, but it's not all. And every ministry is to build up the church as a body of Christ. And if we forget that purpose, any ministry or activity can become not for God, but but end up with just a self-realization or self-satisfaction.And this ministry to build up the body of Christ cannot be done without spiritual power. Otherwise, we could become arrogant or selfish, then we may give up everything someday, suddenly. Because without the work of the Holy Spirit, the ministry could end up with just a human work. Just a human work. Though we may succeed, and people may admire us,But it cannot be led to build up the body of Christ. And these were the reasons why they chose the people who rely on the Holy Spirit, even for the distribution for the food.
さて、このようにして、エルサレムの教会に7人の執事が、選ばれた、建てられたということが記されるわけですけれども、著者ルカはですね、今日の出来事を次の一言で締めくくりますね。次の一個を持って締めくくります。それが7節です。こうして神の言葉はますます広がり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、祭司も大勢この信仰に入ったというふうに記されています。ルカは今日の一連の出来事をまとめてですね、こうして神の言葉はっていうふうな言葉で締めくくるわけなんです。今日の出来事を受けてですね、教会の成長を描く主語は神の言葉なんですね。神の言葉、このですね、このこうして何々はっていう言葉がですね、こういう表現が使徒言行の句の中でこの節目節目にですね、この用いられる表現なんですけれども、ちょうど大きい玉ですね、ゴロリゴロリっていうふうに転がっていくように、この人たちの宣教の進展をですね、この描いている言葉だということができるかと思います。
The verse 7 brings us to the end of this little episode from the early church. So the word of God spread. So the word of God spread. So when we get to the end, we discover that more people are serving the Lord, more people are being born to Christ.And the unity of the church has been restored. And the subject during the church growth today is the Word of God. The Word of God. And this word, translated as so or then or bad, or in this way, or therefore, is a characteristic expression used in Acts. Just like a big ball rolling over.The word is expressing the progress of the apostles' missions.
ルカがですね、この使徒言行録を通して私たちに繰り返し教えていることがあります。それは、問題はチャンスであるということですね。問題はチャンスなんだ。問題はチャンスである。そして、神の御言葉の進展こそがすなわち教会の進展であるということですね。神の言葉の進展、それが、すなわち教会の進展である。教会の進展っていうのはすなわち神の言葉の進展であるんですか。この一点を外さないことが、大切だと思います。 我々の教会ですね、この地上における教会であるがゆえに、様々なこの問題、現実と向き合いながら日々悪戦苦闘しているわけなんですけれども、水戸キリストの教会もまた罪人の集まりであるがゆえにですね、これからもいろんな問題が起こってくることだろうと思います。人間同士のトラブルですとか、そういう難しさっていうのも起こることだと思います。けれどもですね、私たちが願うのは、問題が起こった時にどういう対処を持ってそれを乗り越えていくのかということではないでしょうかね。ここで教えてくれているのは、神の言葉を通して乗り越えていくんだ、神の言葉を通して乗り越えていくんだ、神の言葉の前進につながるような教会の形成をみんなで目指していくんだということではないでしょうか。使徒の20章の32節がありますけれども、使徒20章の32節、ぜひ声に出してですね、皆さんご一緒に読んでみたいと思います。はい。そして今、神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ、聖なるものとされた全ての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。アメン。So through the book of Acts, what Luke is teaching us again and again is the problems can be a chance for growth. Problems can be a chance for growth if we rely on God. And by God's grace, an interruption that threatens danger can become an opportunity for further growth. That's what happened to Acts 6 at the end.And the progress of the Word of God is the growth of the church. The growth of the church is the progress of the Word of God. So when we encounter a problem, we overcome through the Word of God. Through the Word of God. Acts 20, 32. Let's read in English together.Now, I commit you to God and to the word of His grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Amen. 水戸教会は祝福されている教会だと思いますね。この教会を今慕ってですね、たくさんの人たちがこのように集まっている現実、そしてバプテスマを、ですね、今受けるために準備しておられる方々が大勢いらっしゃる、その現実はですね、この教会が弱さを知る、そういう謙遜な教会であるからだというのを私は、信じています。傲慢なファリサイ人のようにですね、自分たちが立派な信者で、罪深い他の人たちとは、違うというふうに思っているような教会に誰が集まるでしょうか。むしろ私たちはですね、自分たちの罪深さを知って、そしてより謙虚になって、そして今あるところから成熟を目指していきたいな、そういうふうに思います。それほど自分たちは哀れで弱い存在であるにもかかわらず、神様は哀れんで救ってくださるんだ、そうしてそうやって信じているところにこそ人は集まるんだと思います。なぜなら私は弱くても大丈夫だというふうにそう思えるからですね。ぜひですね、弱い人たちが安心して集まれる、そういう謙遜な共同体でありたいなというふうに思います。問題や失敗の起こらない完璧な教会はありません。そこでいろんな試行錯誤を繰り返しながらですね、悪戦苦闘しながらも、しかしそういう中で御言葉に耐えず聞き従いながらですね、そうやって問題を乗り越えていく教会、謙虚に教えられて、そして成熟を目指していく教会、そしてそのために建てられた伝道者、牧師、あるいは宣教師がですね、御言葉と祈りに専念できるように、一人一人が祈りつつ奉仕していく、主によって建てられた長老、あるいは執事を重んじて、そして建てられた長老、執事もまた忠実に励む教会ですね。教会の前進成長の鍵は、いつの時代でも聖霊と知恵とに満ちた評判の良い人たちにあると思います。 そういう人たちが私たちの教会に7人と言わずですね、たくさん当たられるように祈っています。そしてそういう営みの中で神の御言葉が広がっていく、そのような主の教会の形成のために祈りつつ励む私たちでありたいなというふうに思います。So there is no problem free church, there is no perfect church, but there we struggle and repeat trial and error, but within that we listen to the word and we are taught to be more humble and to be mature. The key of the progress and growth of the church is always on those who are known to be full of the spirit and wisdom.We pray that those people are given to Middle Church, not only seven, but more in this church. Then the word of God spread. Let us grow into being such a community.